説教キリスト者の祈り志戸元牧師。今朝キリストは私たちにこう語っております。ルカによる福音書11章の11節以下の最後の言葉に注目してみたい。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてください。初めのこの言葉は、よく理解できるのでありますが、魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。誰もそういう父親はいない。たとえ悪いものであってもそういう父親はいないでしょう。これは誰でも分かることであります。このように、そして最後のところですね、結論としてこのキリストが言われた言葉、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。この最後の言葉がよく分からない。これの同じところについてのマタイの福音書を読んでみますとですね、こちらは初めの方若干違う言葉も入っておりますけれども、最後の結論はこうなんですよ。マタイ福音書、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ立法と預言者である。つまり、私たちはその父親が子供にその子供の願いを叶えてくださる、そのように天の父はあなた方にその願いを叶えてくださるんだから、あなた方も、これまた言ってるんですよ、あなた方もこの人々にこの良い技をしなさい。このマタイ福音書の方は大変納得のいく、あ、そうか、私も同じようにすればいいんだなということが分かる。ところがこのルカ福音書はですね、この最後の結論がですよね、あなた方に天の父は、あなた方の天の父は求める者に聖霊を与えてくださると書いて言ってます。これがよくわからない。一体どういうことなんだろうかということであります。キリストの言葉を聞いて、驚きを感じられる方もおられるのではないかと思います。私自身も長いことこれがどういうことなんだろうかということが、深くこう理解できないかったのであります。例えば子供には大変目に見えるこの具体的なおもちゃであるとかお菓子であるとかということを挙げると大変子供は喜んでくれます。大変具体的で目に見える、ですぐに食べられるっていうかものですよね。しかしもう少し大人になれば、例えばそういうお菓子とかおもちゃではなくて、ね、お金をあげる。そうしますと、それをいただいた人がこのお金を持って自分の好きなものを買えるという一つの、価値っていうんでしょうね、お金に価値があるということが分かっていますので、少し大人になればお金をもらえば嬉しいことになる。しかしもっとさらに進んでいけば、お金だって使ってしまえばなくなってしまうだろう。そしたらばこう使ってもですね、使ってというかそのなくならないものいうものをもらえたら嬉しい。じゃあ不動産をあげよう、土地でもいいですけどね、不動産あるいはその金でもいいですよね、こう価値が変わらないっていうんですか、でそういうものをもらえば嬉しいんだなということになると。これはその人間にこう大事なもの必要なもの そういうこの価値不変なものっていうんでしょうか、価値の変わらないものをこうだんだんと求めていくようになるんじゃないかと思います。その時にキリストはですね、何という結論を出したかというと、人間に最も必要なものは聖霊だと言ったんです。では聖霊とは何か、実はこのお話の一番初めのところに、このルカ福音書11章の一番一節のところにですね、これはこのイエスがあるところで祈っておられた、そして祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネの弟子たちに教えたように、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈ることを教えてくださいと言ったというところからこの話が始まっている。ということはどういうことかと言いますと、当時もユダヤ人のあるグループは1日に3回祈りをしていた。しかもこの大通りとかですね、辻に立って、そして祈りをする人たちも中にはいた。ですから祈りというものが、またそのバプテスマのヨハネも弟子たちに、まあ、祈りを教えていた。ですから当時祈り全くなかったかというと、そうではないんです。祈りはあったんです。今日も私たちの周りに祈りがないかというと、やっぱり祈りはいろんな形で溢れていると思う。ある年齢に来ますと、あなたは今年は44歳ですよ、年齢が来るといろいろな災いが降りかかってきますから、災いを取っていただくですね、厄払いをしてください、そういう一種のこの厄払いに行きますと、やっぱり祈りをしてくれる。厄払いというお祓いの、まあ、祈りですよね、一つの。これも祈りはあるんです。あるいは1年間の家族の健康や幸福を祈るという、そういう祈りも溢れていると思います。ですから何々神社はこういうご利益がありますよ、あ、そうか、赤ちゃんの生まれるという方はお近くの神社に行ってください、来てくださいという、そういうことになるわけです。あ、そういう悩みでお困りでしたらこの神社に行ってくださいという、まあこれも言い換えれば祈りですよね。幸福であってほしい、安全であってほしい、豊かであってほしい、災いを避けてほしいという祈りが、そういう形で我々の周りにもたくさん存在しているということなんです。これに対してイエスの弟子たちはこう言った、私たちに祈りを教えてください、私たちに祈りを教えてくださいと言った。イエス様がからですね、イエス様を教える祈りを私たちはしたいのです、そういう意味だ。そして福音書の中にはこのマタイ・マルコ・ルカ・マヨハネですね、この福音書の中にはイエス様のご生涯をこう書いてるわけなんですけれども、その福音書の中には祈る弟子の姿は、うん、ありません。むしろ眠りこけている弟子の姿が浮き彫りにされている。ゲッセマネのあの園でイエス様は3人の弟子を連れて行った。そしていつもの場所に行ってイエス様は弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われたのですけれども、そしてご自分はひざまずいて祈られたと。イエスは苦しみもだえ、このルカ福音書の終わりの方に書いてある、あのゲッセマネの祈りのところが出てきます。そしてイエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。イエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。このような 弟子たちの姿。しかし聖書にはこのような弟子たちが大きく変化していったのは、使徒言行録、あのペンテコステの出来事の後に彼らは大きく変化していった。使徒言行録の第2章にはですね、こんな言葉が書いてある。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、して祈ることに熱心であったと書いてある。あの弟子たちが変わっていったと書いてあるんですけれども、福音書の中ではその弟子たちが変わっていくその準備がなされていた。つまり眠りこける弟子たちの傍らで必死に祈っている主イエスのお姿があったということです。なぜイエスは、主イエスは覚悟熱心に祈っておられたんだろうか。ヨハネ福音書の中に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると記されています。神が私たちの滅びを願わず、イエス・キリストにおいて私たちを求めておられる。その意味ではですね、すでに神の救いのご意志、すなわち神ご自身が、神ご自身の中に我々一人一人が滅ばないように、滅んで失ってしまわないように、この一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そのことが実は神ご自身の御心の中にあった。言うならば、神ご自身の中にそういう祈りがあった。だからそれが具体的な形でイエス・キリストがこの世に使わされることになったんだということ。そしてイエス・キリストが具体的に祈りをなさった。しかし神の方に目を向けてみるならば、神ご自身の中に実は神の祈りがあったということです。そして具体的には、主イエス・キリストが先ほどのゲッセマネにおいて祈られたように、例えばそのゲッセマネのちょっと前のところにこういう言葉を書いてありますね。有名なこの同じルカ福音書、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願って、ことを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。元の言葉ではですね、私というのが特に強調されている。私は信仰がなくならないようにって書いてあるんですけど、元の言葉ではあなたの信仰って書いてある。ですからここでは言うならば、シモン、シモンと言ってるんですが、シモン、ペテロの信仰がなくならないように、失せて滅びてしまわないように、命がなくなって滅んでしまわないように、私はあなたのために祈ったと書いてあるんです。具体的にイエス様のこの祈りの背後に、先ほど言ったように神の祈りがある、神の御心がある、神が祈ってくださった、キリストが祈ってくださったということ、そのそばで弟子たちは眠りこけていたというのが人間の姿なんです。もちろん先ほど言ったように、そうでない祈りはたくさんあったと思うんですよ。あったわけです。しかし神が祈られたこと、キリストが祈られたことは、私たちの一人も滅びることなく、 私を信じる者がですね、一人も信じる者が一人も滅びないで永遠の命を、神の命を得て生きるようになるためだと。この祈りが神の祈りであったし、キリストの具体的な祈りだったということです。ここに祈りの大きな目標があった。一人も信じる者は神の国につながって、神の国を生きる者、神の国に生きる者、神を信じて神と共に生きる者となっていく。ここに主イエスの祈りは向かっていた。神の祈りもそこに向かっていた。だからここでイエス様は弟子たちに最初に何を教えたか、主の祈りを教えたんです。あなた方をこう祈れと言って教えたんです。その祈りの初めの部分のことが書いてあります、ね。まあ、ルカ福音書ではですね、父を皆が崇められますように、御国が来ますようにという、まあ、普通はこの御心が天に行われる、天に行われる、地に行われますようにという3つあるんですけど、ルカ福音書はこの2つに、つまり2番目の方の御国が来ますというようにというところの中に、御心がこの行われますようにという言葉がこの中に入っているという解釈ですね。多分2つなんですけども、3つ目はこの2つ目のところに入っているんだというのが、まあ、ルカ福音書の、まあ、理解だというふうに言われています。いずれにしましても最初のところの言葉は同じですね。皆が崇められますようにということ、神の皆が崇められますようにということ、一体これはどういうことなんだろうか。神の皆が大きくされる、一体そういったような祈りはですね、そういう神の御心、あるいは神に従う、神を崇めるというような祈りを私たちはですね、イエス・キリストから教えられることなしにどうして祈ることがあるだろうか。そんなことはある意味で我々は気がつかないということなんですよ。そして後半の方のね、ここでもイエス様はこの3番目のところに、私たちに必要な糧を与えてください、あるいは人間が生きるときに対人間関係において許しの問題、許しされるようにというような問題、あるいは誘惑に合わせないでくださいという、この最後の後半の方の問題はですね、誰でもよく分かるし祈ることができると。初めの方の祈りはですね、イエス・キリストから教えられることなしには気がつきもしないんですよ。そんなこと思いもつかないんです。なぜなら最初に皆が崇められますようにと言われた。皆が崇めるっていうことは一体どういうことだろうか。ただこれは神の皆を唱えればいいということではないんです。神の皆を崇めるということは、神の皆に、神ご自身に出会っていくということです。神ご自身に出会っていく、神に本当に私たちが出会うということのために何が必要か、聖霊が必要だということなんです。父なる神に信頼して歩んでいく、その保証が聖霊なのです。聖霊は私たちの心に親しく直接に働いてくださる神なのです。神とキリストから使わされた、私たちと共にいてくださる神、それが聖霊です。よみがえられた主は私たちをみなしご、こじとはしないと言われました。あなた方と共に、あなた方のうちにいると言われた。あなた方のところに戻ってくると約束されました。それが聖霊なる神です。あなた方はこの世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この勝利の主が自分の中に生きてくださると信じるとき、私たちには新しい勇気をが与えられている。その神と出会うという、このよみがえりの主 と出会うということ、そのことを可能ならしめるのは聖霊の働きなんだということ。聖霊なしに私たちは神のところに到達できないということなんです。だからキリストは聖霊が必要なんだと言ったんです。暗闇の中にあっても勝利をもたらす主と共に、この主と共にいるならば戦うことができるようになる。先ほどの詩編27編をちょっと思い起こしてみたいと。私が悪に苦しめられるとき、私はただ一つのことを願った。それだけを私は求める。それは何か。私は主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることだけを願う。災いの日に主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥に隠してください。主は私に仰せられた。私の顔を尋ね求めよ。私は言った。私は御顔を、主よ私は御顔を尋ね求めます。主の祈りの第一の祈りとして教えたのは、皆を崇めさせたまえということです。皆を崇めるということは、皆を唱えることではないんです。ただ神様って言えばいいっていうことじゃないんです。神様ということは、それは神の御顔を尋ね求め、すなわち神ご自身と出会うということです。これが皆を崇めさせたまえ。皆といったけど名前ではなくて、それは存在なのです。神ご自身の存在と出会うということです。そのことを、それが実は祈りなのです。その時、この詩編27編の初めの方に書いてある、主は私の光、私の救い、主は私の命の砦、その確信を与えられていく。主の皆を呼んで、ああ主は、神は私の光だ、私の救いだ、私の命の砦で、この神に私は今お会いできたんだ。その最後のところには、たとえ父母が私を見捨てようとも、主は私を御前に引き寄せてくださる、と書いて。たとえこの地上にあってはいろいろな人間関係があります。たとえ父母が私を捨てることがあったとしても、私はあなたを御前に引き寄せる。そう聖書は言っている。これが神と出会うということであります。聖霊が私たちのうちに住んでくださるということです。今から60年ほど前ですか、になりますけれども、そのアメリカにマルチン・ルーサー・キングというのがいました。牧師がいました。彼がバスボイコット運動を1955年ですか、始めたんです。でそれはこの黒人の人がそのバスにも乗るときにも乗るとか決まってたとかという、そういうことがこの1950年代まで行われてたんですよ、アメリカで。そしてこのそういう運動をしたときに、来ていた、展開したときに、こんな経験をしたという彼が書いた文章を私は忘れられないんです。それどんな文章かと言いますと、その運動を始めたときにこんな経験をした。それは夜の日中の仕事を終えて夜になって、その夜の仕事を終えてベッドに入ってしばらくすると電話が鳴った。おいクロンボ、来週にならないうちにモンゴベリーに来たことを公開するぜ、ということで電話は切れた。いわば脅迫電話ですよ。私は電話を切ったが眠れなかった。私の恐怖のすべてがいっぺんに自分に降りかかってくるように思われた。私はベッドから出て部屋の中を歩き回り、台所へ行ってコーヒーのポットを温めた。私は諦めの寸前だった。この状況から抜け出す方法を考え出そうと していた。私の勇気はほとんどなくなってしまった。この疲労困憊の中で私は自分の問題を神に委ねる決心をした。私は頭を手で支え、手で抱え、台所のテーブルに身をかがめ、声を出して祈った。あの真夜中、私が神に祈った、神に語った言葉は今も生き生きと記憶に残っている。私は今、自分が正しいと信じていることのために立ち上がっています。けれども私は恐れています。人々は私の指導を頼りにしています。もし私が力も勇気もなく彼らの前に立てば、彼らもたじろいでしまうでしょう。私の力は尽きようとしています。私には何も残っていません。私は一人では問題に立ち向かえないところまで来てしまっているのです。その瞬間、私は以前には一度も経験したことのないような聖なる御方の臨在を経験したのだった。私は内なる声が落ち着き払って保証してくれるのを聞く思い出した。それは義のために立ち上がれ、真理のために立ち上がれ、神が永遠にお前の味方でありたもうと言っていた。私の恐怖はほとんど瞬く間に消え始めた。私の疑いも姿を消した。私は何者にでも立ち向かう用意ができた。外面の状況は同じだったが、神は私の内なる、私に内なる沈着さを与えてくださったわけである。それから3日目の夜、私の家は爆破された。実に不思議なことに、私は爆破の知らせを聞いても落ち着いてそれを受け取ることができた。私の神との経験は私にある新しい、私にある新しい力と信頼感を与えていた。私は今や神が人生の話や諸問題に立ち向かう内面的原動力を我々に与えることができるのを知った。まあ、いわばこの真夜中の祈りの経験が、このマルチン・ルーサー・キングも、私のうちに聖霊なる神が共にいてくださる、キリストはここに共にいてくださる、それは聖霊なる神なんだ、そういう経験だと思うんです。そして最後にこう言って、この確信を我々の響き渡る叫びとしよう。それは未来の不安に立ち向かう勇気を我々に与えてくれるだろう。それは我々が自由という都に向かって前進の歩みを続けているとき、我々の疲れ切った足に新しい力を加えてくれるだろう。それは我々の日々が低く垂れ込めた雲でやるせないものとなり、我々の夜が真夜中の千倍よりも暗くなってしまうときに、我々はこの宇宙に一人の偉大な恵み深い方がいる、その名を神という、その方が道なきところに道を開き、暗黒の昨日を輝かしい明日に変える能力を持っておられることを思い起こそうではないか。これこそ我々が良き人間となるための希望である。これこそ我々がより良き世界を作るべく努力するために我々が受けた命令である。彼はそう書いてるんですね。彼の政治的なさまざまなこの華々しい運動、そういうものに我々は目を奪われますけれども、本当に目を向けなきゃならないのはこの真夜中の祈りの経験だった。 ということではないかと思うんです。まさにここに神がいてくださる、ここに生けるキリストがいてくださる、これが我々のこの未来に向かって歩んでいく我々の希望なのだ。そしてこれが我々の明日を作るんだ。今日爆破された家をからですね、新しい歩みをどうやって生み出すことができるだろうか。しかし彼はこの経験によって新しい力を与えられていった。日々の歩みにおいても私たちはもうですね、同じように疲れ切ったことをしばしば経験する。しかしながらその道なきところに道を作ってくださる方がここにいる。暗黒の日を輝かしい明日に変える能力を持っておられる方がここにいる。そういうふうになっていくことが、それがキリストを信じるものなのではないのかと彼は教えてくださっているのです。彼はこのような祈りの経験、自分の中に聖霊なる神が共にいますという力によって、あの時60年前のあの時自分に課せられていた使命を果たしていったのだと教えられるのであります。聖書に戻ってみたいと思います。キリストはこの祈りの結論、つまり聖霊があなた方にとって最もこの大事なこの神からの恵みなのだ、聖霊なる神と共にいることが大事なんだという、その結論にですねに至る前に一つの例え話をなさったんです。それどういうことか。それは突然旅行中の来客があったという話をなさった。突然旅行中の来客があったけれども、これはなんでそんな夜にですね来客があるのかというと、あちらではですね日中がすごく暑いので、朝かですね夜にこう旅行をするということがあるので、もうその旅行者が夜中になってしまうということがあるんだという、だから旅行者が突然夜にこう来たというようなことが考えられると、まあ、説明には書いてありました。そして旅行者が自分の来客が来たあったんだけれども、あいにく自分のところにその貧しいけれどもパンがなかった、用意がなかった、友達のところに3つばかりのパンを貸してほしいと依頼に行った。まあ、この3つばかりのパンっていうのが貧しい最低限の、まあ、食事だそうであります。まあパンとスープみたいなもんでしょう。ですから3つばかりのパンを貸してほしい、まあ、1食のですねそのパンを貸してほしいと言った。しかしキリストは言われた。友人は夜も遅いのでと言って断るだろう。しかし必要に頼めば必要なものは与えてくれるだろうという例え話をなさったのであります。私たちも夜中にすなわち闇を抱えた来客者、来客、いろいろな問題を抱えた人が皆さんの人生にも訪れてくるんじゃないでしょうか。自分の人生にいろんな問題が起こってるんじゃないでしょうか。旅人ですよ、それは。いろんな問題、難しい問題が自分のところに来てる旅人です。闇を抱えた旅人が私たちのところに訪れてきている。ところがそれに対してですね、簡単なものを甘えることができる。あ、これはそうやったらこうやったらいいですよ。しかしそんな簡単なものばかりではないですよ。人生は自分の手に負えない問題があるんじゃないですか。自分の力ではもうどうしようもないような問題に来客が突然来るんですよ。人生に起こってくるんです。訪ねてくるんです。あちらから来てしまうんです。闇を背負った旅人、暗いものを抱えた問題が自分のところに来てしまう。自分の力ではどうしようもない。自分の不足を感じることが多々ある。その時どうしたらいいのか。そこでキリストは言われた。神に 求めなさい、必要に求めなさい。神の門を叩きなさいと言われたのです。それがその次の文章です。私は言っておく、神に求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。神の門を叩きなさい、そうすれば開かれる。そう教えたのです。キリスト様、キリストによってそのような神とのルートが確保されているんだと言われたんです。確保するために聖霊なる神が必要なんだとキリストは言われたんです。キリストを信じる、洗礼を受けた皆さん、皆さんには聖霊なる神が与えられているということなんです。だから求めなさい、だから門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれるからだというのです。なぜならそれは人間ではないのです。神が私たちに必要なものを与えてくださるんだというその確信を持ちなさいということをキリストは教えられたのです。そしてこの求めなさい、叩きなさい、まさに叩き続けなさい、私たちの前に神の大きな確かな世界が開かれている。あの詩編の27編、そういうふうにして私を狩り用の奥に潜ませて神に出会ったということです。そして、ああ主は私の光なんだ、私の救いなんだ、私の命の砦である、その神に出会って、その神がに目が開かれた。どうですか、生死のさまようような問題に我々が何をもって対抗するんですか。もう我々は何にもできなくなってしまうのです。死に臨む時に何をもって対抗するんですか。何にもできないのです。しかしあなた方はイエス・キリストによって、キリストが死からよみがえってくださった方です。このキリストを求めなさい、門を叩きなさいと、そして神に、主イエス・キリストに信頼し、神に全てを委ねる信仰に生きなさい。それは聖霊なる神が共にいてくださることなことからできることなんだと教えたのです。聖霊なる神を与えられた私たちは信仰の歩みの中で聖霊の豊かな実を結んでいくことができる。それはなんと素晴らしい果実ではないでしょうか。聖書は何も終わりの日のことだけ言ってるんじゃないんですよ。我々が今この地上の生涯を歩んでいるその一ところにおいて、そういう一日一日、そういう人生の一つ一つにおいても聖書は私たちに答えを与えている。それはパウロはこう言っている。聖霊の結ぶ実は愛であり、喜びであり、平和であり、寛容、これはガラテヤ書の5章の言葉ですね。寛容であり、親切であり、善意であり、誠実であり、柔和であり、節制です。聖霊をと共に生きる者、キリストと共に、聖霊なる神と共に生きる者は結ぶ実はまず愛だと、愛に生きるようになると言っている。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従って前進しましょう。思い違いをしてはいけません。人は自分の撒いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に撒くものは肉から滅びを刈り取り、霊に撒くものは霊から永遠の命を刈り取ります。聖霊なる神を知らない、 人間の思いだけで、人間の悪しき思いだけで人生を生きてごらんなさい。必ず悪しき身を買い取ることになります。これに対して聖書、聖霊なる神、生けるキリストと共に生きていきなさい。そしたらその身は必ずあなた方に愛と喜びと平和と寛容と、そういう身をあなた方の人生に結ぶことになります。絶えまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになるのです。お願いします。父なる神様、新しい一週間が与えられました。私たちの前にはさまざまな課題があり、さまざまな取り組むべき重荷が、背負わなきゃならない重荷がたくさんございます。主をどうか今週一日一日の間に、主と共にこの御言葉によって励まされて、今週もまたあなたに従ってそれぞれ聖霊の良き実を結んでいくことができますように。時が来れば必ず良き実を結ぶと聖書は約束しています。どうかこの言葉を固く信じて、今週もまた歩み続けることができますように。今見舞いにぬかずいています一人一人の人生の歩みのうちに、あなたご自身が望んでください。良き戦いを戦うことができますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。